では今からですね、アクセラメンツモデルということについて説明をしていきます。で、私たちの講座っていうのは、ポール・シーリー、ピーター・クラインっていう人がですね、体系だったアクセラメンツという、まあ、講座の設計の仕方そのものをですね、踏襲して作り上げています。で、このアクセラメンツモデルをですね、ある程度理解してもらうと、講座の進行や流れっていうのがこう見えてきてですね、ファシリテーションの時に次こんなのがあるからこうしとこうとか、講座の前の講座研究ですね、どういう風な形になってるからこの辺でこんな風にちょっと注意しとかなきゃいけないなとかいう、その計画を立てたり、こう授業計画を立てるための研究にまあ役立っていきますので、このアクセラメンツモデルについて簡単に説明をしておきます。で、なおですね、アクセラメンツについて、まあ、学びたいっていう人はですね、ぜひ今だとアルマクリエーションズという会社がやってますので、ちょっと問い合わせをしてみてください。で、まだ予定は未定なんですが、僕たちでもその講座ができるようにしていきたいなというふうには思っています。ではちょっと簡単に説明をしていきますね。で、この、ここら辺をもっともっと深く理解したいなと思ったらですね、ナチュラルブリリアンスモデルというものが、日本語だとですね、潜在能力で問題は解けるという緑色の本がありますが、そういったものが非常に参考になるかなというふうに思います。で、アクセラメンツモデルはですね、全部で、次のような流れになってるんですが、まず最初にプレビューっていうことをして、で、そしてその次にですね、リリース、学習の障害っていうのをリリースするということをして、で、さらにノーティスですね、情報というか、なんか新しい知らせをしてですね、で、その後に、ノーティスっていうのができたらですね、まあ、レスポンドっていうことをして、まあ、反応する、そしてウィットネス、目撃するですね、そして、確認するとか、で、フォローするですね、次への一歩を考えて、で、ニューアプライ SAK と言って、まあ、SAK はですね、スキル、アティテュード、ナレッジの略なんですが、そういうふうな順番で、まあ、講座を進めていくと、設計しているというふうになっています。で、まずですね、ここでは、プレビューとリリースについて説明をしていきます。で、講座、まあ、何かを学ぶときっていうのは、全体像を把握して、そして部分っていうのが入っていくと、非常にスムーズに、物事が進んでいくんですね。学習しやすいです。で、これはですね、テンプレート理論とかフレーム理論とか、いろいろ人工知能の方でも言われたりするんですが、人はですね、なんか既存に自分が持っているフレーム、なんか認識の枠組み、理解のなんか枠組みがあってですね、それに沿って理解をします。そこで一番最初に何か学ぶときに、全体像、まあ、学ぶ順番だったり、こんなことができるようになるよ、こんな方法でやっていくよっていうことをですね、バシッと理解しておくと、安心して次って学んでいくことができるし、やっている最中にですね、その全体から振り返って今やってることをですね、調整するということもできます。ですから最初にプレビューって言って、イントロと言ってもいいんですが、そういったところですね、今日はこんなことを学びますよとかいうことを話しています。で、さらにはですね、こんなことができるようになるよっていう結果を見せてあげたりとかします。で、このプレビューっていうのは別に、その授業だけじゃなくて、授業に参加する前からですね、期待を高めたりとか、目標を設定して情報知識をですね、集めておいてもらったりとか、講座前から始まっているというふうに考えたりします。なので、講座前にですね、ちょっと、講座に関係する資料を読んでおいてきてもらうとか、何かその得たいものっていうのを書き出しておいてもらうとか、そんな風にしておくといいです。で、僕ら自体もアクセラメンツ受けるときにですね、事前に、資料は配られてて、講座の2週間ぐらい前ですかね、で、なんか、 一通りちょっと読んで、僕の場合はそれプラス加速学習の本を取り寄せていろいろ読んだりしてました。でそういうのがプレビューというものになります。でそしてですね、講座が始まったらですね、最初にやることはリリースですね。でリリースっていうのは解放という意味ですが、まあ、何から解放するかっていうと、でこういう時に何から解放するのかとかいう問いを作ってあげると、物事っては理解しやすくなりますが、学習の障害から解放するというのがリリースです。で例えばですね、失敗を恐れているとかいう状態っていうのは結構ですね、学習いろんなことしていく時に、まあ、ネックになったりするんですね。で例えば動画講座であればですね、もうどんどん撮って失敗多いにしていって試行錯誤の中でしか学べないんですね。なんですが、その失敗を恐れて、しかも動画ってこう一定時間かかりますよね、撮るのに。写真だったらパシャパシャパシャって撮るだけですけど、動画ってちょっとしばらく撮って編集してとか、ちょっとだけ手間がかかるわけです。でこの時に失敗を恐れて、もう本当に失敗しないようにと思っていろいろやればやるほど時間もかかるし、でかかった結果がいまいちってなったら、その振り返るのにもまたすごい億劫になっちゃうしっていうことなんで、さっさとやってみて、さっさと結果見るっていう、その失敗を恐れずにどんどんやっていく雰囲気っていうのはすごい大事なんですね。そこで、まあ、古今東西っていうゲームをして、しかも古今東西は、失敗したら褒めてもらえるっていうことで、失敗 OK っていう案のメッセージっていうのを作っていってっていうことをしてます。それが、リリースっていうものですね。でプレジというプレゼンテーション、まあ、変わったプレゼンテーションアプリの場合はですね、その学習の障害っていうのが、まあ、絵を描くことがすごい苦手っていう意識の人が多いんですね。でもこれはもう学校教育とかのなんか美術の授業のこうなんていうんですかね、まあ、もう暗黒面と言ってもいいんですが、僕もその絵が言ったらね、うまい方だったと思うんですけど嫌になったぐらいですから、まあそんなのがあってですね、結構世の中の人でも絵が苦手と、人前に自分が描いた絵が見せられるな、見られるなんて絶対嫌みたいな感じの人って多いんですね。そこで、そういうことを、まあ、リリースするために、落書きをしてみるみたいな、でそんな風にしてですね、やると。でもちろんその落書きすることは次の講座の振りにな、次の、まあ、学ぶことへの振りになったりはするんですが、そういった風なリリースということをやっています。でここはですね、結構しっかり力入れてやった方がいいです。でそうしないと意外に最初には腰が重いんですけど、こういうのをやることで一気に空気感ですかね、雰囲気が変わったりするんですよね。で僕たちも何度何度もいろんなところで講座しましたけど、やっぱりこれやるだけで最初こう、例えばね、あるそのコミュニティで代表の人にまずプレゼンテーションという形で、まあ、講座、こんな講座なんですっていうことで、その代表の何人かだけが受けて、それから OK だったら全体としてやろうとかいう時に、まあ、そういう形で講座をした時にはもうチェックしてやるぞという雰囲気すっごいあるんですよね。でそんな中でやる時に、もうそのチェックしてやるぞっていう雰囲気がもう学習障害のもうそのものだったわけですけど、で学ぶ意欲全然ないわけじゃないですか。チェックするぞ、これは正しいのか間違ってるのか。でも学ぶことに没頭してもらわなければ正しい判断もできないわけですね。でそこでリリースっていうパートでワイワイやったことによって一気に雰囲気が変わって、その後トントントントンと授業をしていくことができて、非常にですね、面白くその講座ができたという経験があります。ですからこのリリースっていうのは結構ですね、リズムよくさっさとリリースに入ってトントントントンとこうやっていって、すごいポジティブなフィードバックをたくさんしていくと、で率先して拍手をしていくっていうことが非常に大切になってきますということでですね、まずは、プレビュー、そして リリースでした。でプレビューのところはですね、事前にメールでいろんなことを送ってあげるとか工夫があると思いますので、まあ、各自考えてやってみてください。で僕らの方でも徐々に整備していって、事前に送るメールとか そういったことはなんか整理していきますので、その辺もですね、使えそうなものがあったらどんどんプレビューっていうのに応用をしていきましょう。で、ただしですね、プレビューっていうのはあくまでも期待を高めたりするためにありますから、難しいものとかべしって渡して大混乱させないようにしてください。で、期待を高めてワクワクして探求したいっていう気持ちを起こさせていくのが、プレビューの役割です。で、これはですね、学習の4プロセスで言えばですね、無意識の無能の状態で興奮と恐れだったら興奮をすっごい高めてあげるみたいなところがあります。で、興奮と恐れっていう状態をですね、抜け出していくためにリリースですね、気づいて受け入れたりするための土壌を作って、そして次になんか、まあノーティスってところで、まあ小さなワークパッとやってみて、できないことを確認したりとかしてというふうにして、その無意識の無能から意識化された無能に持っていって、で、そして何回かワークしているうちに意識化された能力を増やしていくというような、まあプロセスになりますので、そんなことをちょっと意識して、ここの研究に生かしてみてください。